IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎる。サーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。助けて。
大丈夫。IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。暑くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター。ブレードで行こうで検索。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今回もアットマーク IT の人気記事、注目された記事などを通して IT 業界のトピックを紹介していきます。岡本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、もうすぐ4月ですので、まあ、うちの会社もそうですが、人事異動の季節ですね。
そうですね。大学を卒業して新入社員になる方もたくさんいらっしゃいますし、はい、アットマーク IT にも新入社員は入ってくる予定はあるんでしょうか？
一応会社として IT メディアとして10人前後の新入社員を予定してまして、はい、まあ、そのうちの1人ぐらいがアットマーク IT にも配属されるんじゃないかなと思ってます。
それは楽しみですね。
そうですね。初めての新入社員なんですよ。そうするとアットマーク IT としては、みんな中途ばっかりだったんで、で、まあ、それから今の編集スタッフも、社内の移動なんかがあったりしますので、まあ、4月になるとまたフレッシュな体制でコンテンツをお届けするということになると思います。では、番組を始めていきましょう。今回も注目記事の紹介、テクノロジー対談、そして用語辞典とお届けをしていきます。まずは1本目の記事お願いします。
はい。イメージはそんなに悪くない、私たちが IT 業界に入る理由。
はい。前回のポッドキャストでは、情報処理推進機構 IPA が調査した IT 業界の転職について紹介をしました。今回も情報処理推進機構 IPA が調査した別の調査結果の報告が読者の関心を集めています。今回の調査は、就職先として IT 業界が学生からどう見られているかというのを尋ねたものです。大学3年生以上の学生、理系と文系が500人ずつの合計1000人にウェブでアンケートを行いました。学生が就職を希望する業界として IT 業界は全体の中で8位でした。これは全24業種のうちの8位ですので、中位に位置づけられると IPA は説明をしています。ちなみに1位は官公庁、自治体、公共機関だったそうです。 IT 業界の具体的なイメージを尋ねる質問では、今後の日本を支えていくという業種として5位と上位にランクされるものの、人気が高くて就職が難しいというイメージとしては10位、働いている人の満足度が高いでも10位とやや微妙なイメージであることがわかります。では次の記事お願いします。
はい。メール管理者のヒヤリハットレポート。
はい。大事なファイルを消してしまったり、設定を変えたら元に戻せなくなってしまったなど、 IT エンジニアなら取り返しのつかない失敗をしてしまったことの一度や二度はありますよね。ここでは現役のメールサーバー管理者が体験した様々なヒヤリハット体験を紹介しています。内部統制の対応でメールのアーカイブを取り始めた管理者、全てのメールを自動的にアーカイブサーバーに転送するという単純な方法でアーカイブを実現していました。ある日、上司が社内の内定のために特定のメールをアーカイブから抽出するようにと管理者に依頼をしてきたんですね。そこでメールサーバー管理者は過去のアーカイブに対して検索するためにグレップを実行します。ところが1メール1ファイルという形式でアーカイブをしていたため、1ディレクトリに数十万ファイルという膨大なディレクトリ構成に対する検索をする羽目になってしまいました。考えついた別の方法でも翌朝まで検索が終わらないという計算です。もっとよく考えてアーカイブを取るべきだったと後悔する管理者でした。その他、スパム対策として遅延受信を行うグレイリスティング方式を採用したところ、メールの到着が遅くなったと文句を言われたり、 別のスパム対策としてアウトバウンドポート25ブロッキングを導入したところ、サーバーの起動スクリプトに認証サーバーの起動コマンドを入れ忘れて、メールサーバーを再起動した後で認証に失敗するようになってしまった例など、メールサーバー管理者の失敗と教訓を学べる記事でした。では次の記事お願いします、
はい。やる気を引き出すプロジェクト管理2。プロジェクト管理は簡単なことを確実に。
はい、プロジェクトマネジメントで行うべきことは、プロジェクトの成果としての目標の設定、作業フローやスケジュールなどの仕事の設計、そして PDCA サイクルを回してマネジメントサイクルの確立を行うというこの3つです。今回の記事ではこの3つについて詳しく説明をしています。1つ目、プロジェクトの成果としての目標の設定ですが、ここで大事なことはプロジェクトの成果を明文化して達成したかどうかの判定を可能にすることだと筆者は言っています。成果の設定ができたら、成果を実現するために必要な作業を漏れなく洗い出す、この作業分解を行い、作業の順番を決めることで作業フローを作って、作業の割り当てと期限を決めるスケジューリングを行います。そうしてここで決めたことを実行に移せるようになったら、今度は PDCA、 つまりプラン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルを回してマネジメントを行っていく。こうしたシンプルなことを確実にやっていくことがプロジェクト管理をうまくやっていくことだと筆者は解説しています。続いてはテクノロジー対談のコーナーです。 IBM でエヴァンジェリストをしている米持幸久さんをスタジオに迎えて、最近気になるテクノロジーについての話をしています。今回はプログラミングの未来についてです。米持さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回振り返ってみると、前回の対談を振り返ってみると、はい、その今使われているプログラミング言語って実はものすごく原始的なもので、だからこそ専門家にしか扱えない技術なんだという、はい、まあ、仮説というか意見がありましたと、はい。そうするとちょっとじゃあ将来のプログラミングとかコンピューティングってどうなんだろうっていう話を少し今回はしてみたいと思うんですね、はい。で、改めて前々回の対談の中でプログラマーの人口が増えていくっていう話があったじゃないですか、はい。でそこが増えていくっていうのはコーディングしてるプログラマーも増えるんだけど、それ以上にマッシュアップしてるようなプログラマーというか、はい、アプリケーションアセンブラーっていうんでしたっけ、
はい、
そういう人たちが増えていくと、ちょっとその辺のその近未来のプログラミングとか、はい、アプリケーションの作り方の話をしてもらえませんか。
はい、アメリカの労働省の方で2012年の予測ということで、はい、プログラマー人口の比率みたいなものが公開されているものがあるんですね、はい。でそれは現在
2012年というと4年後ぐらいですね。
4年後ぐらいですね。アメリカのということになるんですけど、はい、で現在のプログラマーの人たちっていうのはその中でトラディショナルプログラマーと呼ばれていて、うんうんうん、Java とか .net の C シャープとかやってるような人たちを指しているそうです、はい。でその人たちは300万人くらいだということなんですが、
はい、300万なんですね。
その上の層としてもっと簡単な言語で、うん、あまり教育を受けないでプログラミングをするようなウェブデベロッパーという人がたくさん出てくると、はい、でそれが1300万人くらいいるということですね。でそれは Ruby とか PHP とか、はい、そういう人たちです。
なるほど。
でさらにその上にアプリケーションアセンブラーということで、これ5500万人という数字が出てるんですけれど、
う
ん、
それはいわゆるもう一般のビジネスマンですよね。
そうですね、昔エンドユーザーコンピューティングって言葉がありましたけど、それに近い形でそのウェブサイトを組み合わせてアプリケーションを組み立てるような人、そういう人たちが出てくるっていうふうに言われてます。でこの人たちは教育を受けないでもできるようなものを使いますので、現場で業務をよく知っている人が、はい、ちょっとコンピューターいじるのが上手っていうような人たちがですね、
はい、
その現場の問題を解決するためにサービスを組み合わせるという作業をするということですね。
今で言うとその何ですかね、業務システムから出てくるデータでは物足りないから自分でエクセルにデータをロードして、はい、いろいろピボット分析とかしてみるっていう、そういう感じですよね。
ですからもしかするとそういうテクノロジーというかテクニックみたいなものが、一般の本屋さんの普通のコーナーに置いてあって、
はい、
でそういったものをちょっと買ってきて勉強すると いろんなものが組み合わせられるようになるっていう世界時代が来るかもしれ
ません。それを聞くとある意味でそのプログラミング言語がさらにこうなんですかね、発展してスクリプト言語が最近入っていて、はい、でマッシュアップに進化していく、その技術の進化によって IT の恩恵を受ける人が広がっているとか、 IT によってこう能力を獲得する人が爆発的に広がるっていう図が見えてくるような気がしますね。
そうですね、それを目指していると言っていいと思います、うん、でただですね、全く同じ技術、はい、あるいは全く同じプラットフォームでそれをやろうとするとそういうコストも爆発しちゃうんですね。つまり例えば、今まで100台ウェブサイトがあったとして、はい、それが、この近未来数年後に例えば1000台必要になったとします、
はいはい、
でその時にコストが10倍じゃ意味ないわけですね。
そうですね。
でそれをコストを下げていくためにどうするかというと、オープンソースにしたり、うん、あるいはそのプログラミングをもっと一般的なものに変えていく、つまり Java のような難しいものじゃなくて、はい、スクリプト言語だとか、もっともしかすると自然言語に近いようなものに変えていかないとコストが圧縮できないということ
なん
ですね。
なるほど。その辺 の, その将来像というのは何かあるんですか。例えばプログラミング言語 の, その将来像とかマッシュアップの将来像とか、
はい、プログラミング言語は今どんどんやっぱ簡素化されていってると言って過言じゃないと思うんですね。はい、
そうなんですか。
でそれはなぜかというとやっぱりランタイムの技術が変化をしてきていて、旧来はですねコンパイルをしないと速度が上がらないって言われていた、ね、言語もですね、はい、スクリプト言語でもいろいろとその速度を上げる技術も増えてきましたし、
確かにそうです。例えば Windows なんかは昔はコンパイルしてアプリケーションを作ってましたけど、はい、今は Windows の .NET の上で全部インタープリター的に動いてますね。
そうですね。でしかもメモリーの管理をする技術もかなり発達しましたので、いわゆるそのガベージコレクションとかの技術も、はい、昔に比べればはるかに性能が良くなってますので、まあ、そういう意味でスクリプト言語でもかなりのことができるようになったと言っても、うん、いいと思います。なるほど。それからちょっとこれはプログラミング言語から外れていってしまうんですけれど、はい、検索をですね、できるだけ自然言語でしようなんていう方向性も最近は出てきてるんですね、はいはい、でこれは昔だと検索をするときっていうのはキーワードの組み合わせでものを探して、
はい、今でもそうですね、
まあ、つまり例えばいわゆるGoogle、はい、Google でなんか検索をするっていうと、はい、例えばAnd条件でやるときはプラスをつけるとかですね、
そうですね、
Not にするときはマイナスをつけるとかですね、まあ、そういう記号とかを使ってやってるんですが、これ結局組み合わせでしかないんです。でそうすると例えばインターネットの中で誰々の住所が載ってるページを知りたいとこういうようなことをやったときにですね、はい、そのキーワードの組み合わせだと実は正確に見つけられません。でこれをですねセマンティックサーチというんですけれど、はい、その人間が書いている普通の自然言語を分析してこの人は一体何が欲しいんだろうと、それをまず認識をし、でしかもそれに合うものが実はネット上のどこに書いてあるかっていうのもそのセマンティックの分析によって見つけ出して、
両方必要ですもんね。
両方必要ですね。コンテンツも中身を読んでちゃんと理解をする必要がありますし、そういうことですね。検索をするときのキーワードもちゃんと分析をする必要があります。でそうすると例えば、誰々の電話番号っていうふうに書いて検索をするとその電話番号がきちんと載ってるページのみが見つかると、そういうことも今実は検索する研究されています
。それってセマンティックウェブでもやろうとしてましたよね。
そうなんですよね。
セマンティックのウェブの方は、まあ、ある意味セマンティックっていう文法をデータの方に決めてしまって、はい、それで表現しようとしていたのを、はい、自然言語的に理解する方向で解決しようとしてるわけですね。
そうですね。やっぱり RDF それから、はい、OOL ですか、うん、そういったオントロジーの技術っていうのはそういったものを目指していたんですけど、
セマンティックウェブ の, そのベーステクノロジーとしてですね。
そうですね。ただそれはコンテンツを作る側が負担がどうしても増えてしまうので、はい、その例えば RDF であれば RDF をきちんと書いてあげないとその波に乗ることができないということで、ね、まあ、そこの辺が今実はあまりうまくいってない理由じゃないのかなっていうふうに思うんですね。でそこが、そのセマンティックの分析エンジンを使うことによってコンテンツがどう書いてあろうと正しく見つけられるような方向性にいけないのかなっていう研究が行われています。
それが進化するとあれですよね、つまり自然言語を理解してその入力する人が何をしたいかを理解するわけですから、はい、進化すればプログラミングにもできそうですよね。
そうなんですね。検索言語っていうのは実はプログラミング言語の一種なんですけども、
なるほど、
何をしたいかっていうのが分かるようになると実は自然言語でプログラミングができるようにな なるはずなん
です。そういうことですね。例えば今年度の売上要因の中で一番大事だったファクターは何か。
そうですね、あの最大の数字を取ってきてそれと こちらのデータを足し算した
い。そういうことですね。
そういったことが自然言語に書いても分かるようになるかもしれません、
う
ん、
そうすると逆にプログラマーの仕事って一体どうなっちゃうんだろうという気がしてきますね、
はい、ですからあの前回もちょっと話をしたんですけども、はい、プログラマーっていうのは教育を受けてやるものではなくなっていく可能性があります。つまり人間が何をしたいか、どういうことが分かるのか、そういったことの方が重要になってきて、その言葉そのもの、まあ、つまりプログラミング言語っていうのが重要なんではなくて、はい、中で何をするか何をさせるかっていうことがこれからの IT には必要なんじゃないのかなって思います。
その辺を意識して働くと大変なことになりそうですね、はい、例えばそれが ある意味で片鱗を見せ始める時期っていうのは何年後ぐらいだと予想されてるんですか。
まだまだ当分先だと思います。あの人間の自然言語っていうのはプログラミング言語より表現力がものすごく大きい高いと思うんですね、はい、ですからそれをコンピューターで処理できるようになるのはもっともっとコンピューターの性能が上がらないといけないと思いますので、当面はかなり限定された文法、限定されたボキャブラリーでプログラミングをしないとコンピューターはそれを処理できないと思います。
じゃあその辺の夢を胸に抱きながらしばらくはプログラミング言語と格闘しつつシステムを作るという感じですね。
そ
うですね。
はい、その特殊な言語を駆使できるからこそ、IT エンジニアと言えるということなんだと思います。
ありました。ありがとうございます。
はい、
ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後は人気のコーナー用語解説をお送りします。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おい、ギル。オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ。
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
さて、今回の用語解説は ROA とバランスとスコアカードの2つをお届けします。早速岡本さんに解説を読んでもらいましょう。
ROA リターンオンアセッツ、総資産利益率。企業が持っている総資産が利益獲得のためにどれだけ有効活用されているかを表す財務指標です。企業の収益効率を判定する指標としてROE と並んでよく使用されます。 ROA は自己資本だけでなく負債の要素が含まれており、レバレッジを意識した指標で、企業規模に見合った利益を上げているかを判定するものといえます。基本的には利益を分子に、総資産を分母にして計算します。分子の利益は当期純利益を用いるのが一般的ですが、営業利益や経常利益が使われる場合もあります。分母の総資本は通常貸借対照表上の総資産です。
はい、説明の中にも出てきた ROE はリターンオンエクイティ、ROI はリターンオンインベストメント、そしてこの ROA はリターンオンアセッツですね。似た名称が多くて間違えやすそうなので使うときには気をつけたいですね。続いて2つ目の用語はバランスとスコアカードです。岡本さんお願いします。
バランスとスコアカード、企業や組織のビジョンと戦略を4つの視点から具体的なアクションへと変換して計画管理し、戦略の立案と実行を支援するとともに、戦略そのものも市場や環境の変化に合わせて柔軟に適合させるための経営戦略立案実行評価のフレームワークです。またはこのフレームワークで利用される達成目標と評価指標を記載したカードのことを言う場合もあります。バランスとスコアカードの起源は1990年、情報化社会に適合した新たな業績評価システムを検討するため、米国コンサルタント会社 KPMG のリサーチ部門であるノーラン・ノートン研究所で行われた研究プロジェクトでした。この研究に参加したアメリカ・ハーバード大学のロバート・ S ・キャプラン教授は、経営コンサルタントのデビッド・P・ノートン博士とともに研究成果をまとめ、1992年にハーバードビジネスレビュー誌上に発表。これにより広くバランスとスコアカードが知られるようになりました。
はい、バランスとスコアカードは財務会計の業務アプリケーションでレポート機能の一つとして実装されているケースも多いようですね。ベンダーによっては、あるいは書籍によってはバランススコアカードとも呼ばれています。
今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい、というわけで今日は冒頭で人事異動についてのお話をしましたが、実は私自身も異動がありまして、この3月末でアットマーク IT の発行人を退任することになりました。
長い間お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。ちょうど2000年にアットマーク IT を始めた時からずっと発行人をやってきましたが、ここで一区切りということになります。
はい、そうなんですよね。はい、前回の収録の時に聞いて驚いたんですが、実はアットマーク IT 斜め読みウィークリーは今回が最終回ということなんですよね。
最終回なんですよ。今まで番組をちょっとでも聞いたことのあるリスナーの方すべてに改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。とはいえ次回からまた別の番組をお届けする予定ですので、岡本さんの声は引き続き皆様のもとに届きます。
はい、アットマーク IT 斜め読みウィークリーは次回からアットマーク IT 斜め読み用語辞典としてリニューアル。毎回注目の用語解説をお届けする予定です。
はい、番組の詳細はまだ企画中ですが、今のポッドキャストの IT メディアのポッドキャストのウェブサイトから RSS もそのままでお届けする予定でいますので、どうぞお楽しみに。
それではアットマーク IT 斜め読みウィークリーはこの辺で終了させていただきます。次回オンエアは4月8日から新番組アットマーク IT 斜め読み用語辞典をお届けする予定です。お楽しみに。それではニーノさん、約2年間でしたがどうもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。